まるちゃん、おはようございます。
おはようございます。こんばんはですね。こちらはまもなく夜9時を迎えますよ。はい、
9時、
はい、夜9時です。
そうか、
もうすぐ。
こっちがね、今お昼で、お昼休みが終わろうかなっていう感じ。まあ、こんにちはが正しい挨拶なんですけど、
はい、
実は今日はですね、日本じゃないところから、で、前も音声収録したことあるんだけど、
はい、
またですね、今回は、ノルウェーのオスロから、今日本命の収録をお送りしてるんですよ。
かっこいい。
いいでしょ。
いい。
今回弾丸ツアーでね、あの、前回来た時は娘の結婚式の入籍式でノルウェーからお送りしたんですね、去年の4月にね、
はいはい、
で今回は娘がまた、あの、バレエの公演で、あの、はい、いい役を踊るというので、
う
じゃあ見に行こうということで、ちょっと無理して弾丸ツアーでやってきて、は
い。弾丸ツアーってどういうスケジュールになってるんですか？
片道20時間ずつかけて、まあ、丸々1日かけてきたんだけど、現地3日間みたいなね。現地3日間で、あの、前後に仕事がびっちり入ってたので、
はい、
まあ、普通だったら選択しない、まあ、選ばない、
はい、
日程だけれども、はい、もうじゃあその3日間の間で2回公演見れるんやったら、じゃあ行こうよということで航空チケット結構高かったんだけれども、家内と2人で、
はいはい、
でそのバレエのシアターオペラハウスっていうノルウェーの、まあ、都心の劇場の真ん前のホテル、
はい、
だからできるだけあのロスのない場所にホテルを取って、
はい、
でもう食事をして、しかもですね、今回はただ単に弾丸というだけじゃなくて、その3日間のうちにですね、はい、2時間ぐらいオンラインで仕事が入ってるっていうね、はい、あの、実はこの収録の前にもオンラインで1時間半の研修や今やったんですよ。でも超ハイな状態で、
はい、あの、今リスナーの皆さんには見えないと思うんですが、西村さん、うん、なぜか褒め立つバージョンのスーツをお召しなんですよね。
そう
だから、え、なんなのと思っていて、
これもね、これもちょっとね、あの、話せば、あの、入り前が、あの、長くなるんだけど、これだけ言わせてください。あのね、実はこれ出発の直前まで褒め立つ検定3級2級を東京でやってたんですよ、
はい、
で朝の10時から夕方の5時まで6時間喋りっぱなし喋って、
うん、
でこっからもうスーツ脱ぎ捨てて、はい、楽な格好で移動して、さあプライベートだと思ってたんだけど、
はい、
よう考えたら、あの、ノルウェー行ってからもうオンラインで研修やる
ん
よね、
うん、
ほんで、あの、出発前にうちの本当に優秀なる、はい、あの、事務局の中島さんがね、
はい、
で、理事長、スーツはどうやって持っていくんですか、スーツなんか持っていかないよ、あ、そうや、早稲田ネオさんオンラインあると思ってあの、慌ててその荷物を詰め込んで、一回出してたの詰め込んで、
は
い、来たのであるというね、プライベートで来てるんだけど、まさにまるちゃんにはスーツ姿を見せてるっていうね。
そう、な、
はい、そんな、
何なんだろうと思って、あれ、今日オスローから収録来るはずなのにスーツ着てるし、あれって思ってたんですけど、そういうことだったんですね。
冒頭のおはようございますこんばんはの話と一緒で、はい、8時間時差があるんだけど、
はい、
もう時差もなんていうかな、含めてちょいハイな状況で、
なんか今日西村さんちょっとテンション違いますよね
そう、もうぶっ飛ばしていこうかなと思ってますのです
ごいな、
もう時差ボケを突破するためにほぼ寝ずに今、はい、起きてますので、
すご
い、はい、だ、今日の夜過ぎると時差がリセットされる、
うん、そうですよ ね、 そうですよね、
リセットされた瞬間次の時差が始まるために出るっていうねそういう超ハイな状況でお伝えをしていきたいと思います
ではそろそろじゃーんというオープニングに参りましょう
もう私の中でも常にじゃんじゃんじゃんですよね。
褒めるだけが褒め立つじゃない、
日常の中からダイヤの原石を探し光を当てる、褒める達人的生き方を提案する、今日も褒め立つ。
こんにちは、なっこも褒める褒める達人、褒め立つこと西村孝之です。
こんにちは、褒め立つビギナーまるっと空気をつかむ MC の丸山久美子です。
この番組はですね、褒め立つって何と褒め立つに興味を持っていただいた方、そして褒め立つ検定は受けられた、あるいは褒め立つの講演会研修を受けたんだけども、最近褒め立つご無沙汰だなという方に褒め立つを楽しくお伝えする、そういう番組です。
気になってたんですが、
はい、
その背景、あ、まだね、リスナーの皆さん見えなくてごめんなさいなんですけどね、うん、その背景はバーチャル背景ですか、それとも、
いや、リアルですよ。
え、ホテルですか。
そう、後ろに映ってるベッドは先まで僕が寝てたベッドです、はい、
リスナーの皆さん、
ちょっとだけベッドメイキングしましたけど、
なんだかね、とってもなんだろう、お姫様みたいな感じの雰囲気の背景なんですよ。
そう そう、うん、あのお姫様のような格好して寝てるから僕、は
い、どういうことですか。ややこしくなる、ややこしくなる。西村さんの寝姿が姫っぽいわけじゃなくて、お部屋がお姫様のお部屋みたいだから、うん、えバーチャル背景って思ったんですけど、それはリアルなんですね、うん、
リアルなお部屋です。でね、またノルウェーがね、物価が高くてびっくりするぐらい高いんですけど、
どれぐらい違うんでしょうね。
もうかなりしますよ。もうこの25平米のホテル、まあいい部屋でね、
良さそうです。
朝食もすごい素敵なお部屋ですけども、はい、約4万7000円ぐらい。
うわい。
あ、でもこれでまあ普通ですかね、こっちでは、まあ、ノルウェーは世界一物価の高い街なので。
そうなんですか。
うんうん。でまあ、ギリギリまで仕事して、で、はい、飛行機乗って、
はい、
で13時間羽田からヘルシンキの、
前に聞いたことあるヘルシンキ、
ヘルシンキ知ってます。
ヘルシンキ知ってます。
ほんまに知ってんの。
いや知ってます。それ前の、うん、前のオスロ行った時ですっけ、出てきたキーワードですよね、
うんうん、そうそう、それも
ヘルシンキ、
そう、同じ場所
覚えてます、はい、
どこの国かわかる。
国、
うん、
左の方のヨーロッパの中どっか。
うんうんうん、
じゃあ、
いやいや国名よ国名、
フランス
フランスといえばパリでしょ。パリドーゴール空港でしょ。
あ、そう、私この前パリはイギリスだよねとかって話をしてて、フランスだよって言われたばっかりなんですよ。つい3日前に友達と話して、うん、
あのね、ムーミンの国、ムーミンの国、ムーミンわかる。
ムーミンわかりますよ。
うん、もうこれ最終ヒント、あの私はフィンエアで来ました。
え、ムーミンって日本の人じゃないの。
いやムーミンから入って次のヒントに移るよ。
あれ海外なんですかあの人。
ムーミンそうよ。
あ、そうなんですか。そうそう、うん、なんかいつも水道橋にいらっしゃる。フィン、え、
フィンエア、
フィリピン、え、違う、絶対違う絶対違う絶対違う絶対違う。
すごいな
今のは。だっていくらなんでも分かります
よ。それちょっとちょっと今のはあの
フィンエア、指
狙いでしょ。
指の空なんだ。
フィン、フィンってあの潜る時の足で蹴るやつと思ってる。違うよ、フィン、
あ、フィンガーかと思ってました。
フィンが、フィンがエア。
あ、わかったわかったわかった。はい。
はいはい。
フィンランド。
ピンポン、そう。フィンランド、北欧のフィンランドを経由して、もう13時間行くのと同じぐらい時間かかってるやん。
ちょっと待ってください。
13時間かかって、はい、フィンランドのヘルシンキまで行って、そこから1時間半でオスロまで移動して。
ちょっとですね、その、申し訳ないんですけど、うん、フィンランドがわからない。
あ、フィンランドわからない。
フィンランド、うん、多分左の方で、
うん、
上。
もうね、今日マルちゃんのためにあの世界地図をあのこの内時間の中で買ってきたんやけどね。
すごい、すごい、うん、今画面に西村さんが世界地図を表示してくれました。
そうそう、この辺がフィンランド、この辺がオスロね、
はい、
うん、でここがフィンランド、その隣がもうロシアですわ。ロシアの国続きっていう。あ、そんなところ。
そんな上の方なんですね。
はい、もう上なのか左なのかもうよからんけどね。
え、じゃあ、
はいはい、
寒いんですか。
寒いですよ今ね。よくぞ聞いてくれました。今-16度、はい、で今日の最高気温が-9度です。
え、最高気温が-9度。
そう、そんな国、そんな国で、この国にあの娘のバレエの公演を見るためだけにやってきました、
はい、今日も褒め立つ。
でこれも3日しかないんだけど、
はい、
苗がね、うちの娘が、
はい、
あの今回、コンテンポラリーっていうクラシックじゃなくて、はい、現代振り付けのバレエで、
はい、
すごくいい作品で、はい、あの主役クラス あの役をもらったのでということで、よしじゃあ行こうって言って、これね、コロナ前にうちの娘が主役の役をもらった時に、
はい、
またいつでも見に行けるわと思って4年かかったのでね、う
んうん、あ、なるほど。
でこれはチャンスがあればもう行くんだというふうに決めて、
はいはい、
で私はですね、ここのところというか、まあ、褒め立つになってからさらに自分の中でこう決めていることがあって、このコロナになってから、
はい、
自分の中で DD 発想で生きていこうというふうに決めたんですよ。
できたら、え、できたらいいなじゃないの、 DD、
うん、それは D でしょ。 DE はできたらいいなだけども、 DD 発想、うん、これは自分の目の前にちょっと難しいかなと思うときに、よし DD だっていうね、
はい、
もう自分の中でする質問を決めてるんですよ、
はい、おどど、うん、どうで、うん、でで どうで、だちずでどうでしょうね、D だから。
うんうん、もうこれね、あの、はい、まるちゃんにはその違う D で言うとかダメダメやね。DD はね、これです。これ、
お上手。
何かというと、DD はどうやったらできるかな、どうやったらできるかな。
どうやったらできるかな、どうやったらできるから、なるほど、DD ですね。
そう、DD ね、はい。で、これね、人間の脳って怠け癖あるんだけど、質問された通りの答えを考えてくれるので、はい、あ、この予定をこうやって早めたら、はい、あ、これあの前の日に、はい、日曜日に仕事あるけれども、うん、日曜日のその仕事終わりに飛ぶ夜の便だったらいけるよねって、
うん、どうやったらできるかな。
で土曜日に、はいはい、また次翌週の土曜日に仕事あるけれども前日までに戻ってくれば帰ってくれる、はい、ということは現地3日しかないけれども3日あれば2公演見に行けるよねって、はい、じゃあ体しんどいけれども、はい、行ってみよう。でその間にあこれ早稲田ネオさんのオンライン講座があるよね、はい、ただこれ時間を調整して、はい、あのホテルの電波が良ければできるよねって、
あ現地ついて確かめて、はいはい、
そうでもし現地ついて電波悪かったらうちの娘婿が、うん
はい、
あの苗の旦那さんが、はい、あの IT の技術者で自宅でオンラインで仕事してるのでよあの娘 の, あの家まで行って、はい、事務所借りたらできるよねって
なるほど
っていうふうに2段3段 の, あのことを考えてもしそれでもダメなら早稲田ネオを、はい、ごめん1日ごめんなさいして翌週にずらしてその翌週空いてるから、
うんうん、
あのそういうこともできるよねって言って現地ついてから確認したので実は昨日こっちついてまずしたのはホテルに入って、はい、早稲田ネオの担当の方と接続状況を確認して、はい、できるかどうかを確認
リハーサル
そうそうリハーサルしてで苗の踊りを見てその後夜の9時半から12時まで食事をとって、
はい、
で今日朝起きてオンラインつないでってほとんど寝てないから、まあ何時間か寝たんだけど、
はい、
で寝てるその時間も今日のオンラインの準備をスペシャルバージョンにしようと思って、
うん、
伝説のオンライン授業にしようと思ってめちゃめちゃ準備をして、
はいはい、
だから今日ちょっとね半分寝てないのでハイなんです、
うん、とってもハイな様子は伝わっております、はい、リスナーの皆さんにはどうかわからないですけど西村さんの目がランランしてるように見えます、
うん、そうそうもうこのね DD 発想いいですよ。
4個目
DD 発想
そう決めてることは DD でどうやったらできるかなっていうふうにちょっと無理かなっていうこともこの質問するとできることが多いので、
はい、
なんていうかなこの DD 発想でどうやったらできるかなっていう不可能に思えることをできない理由を集めてやらないふうにするんじゃなくて、
は
い
うんうん、
できる理由をいっぱい見つけてあ、はい、できちゃったっていうふうにするとこれ積み重ねると一生の間に自分がこの人生の中で持っていけるお土産の経験が全然違うなと思って、
はい、うん私も初めて海外に行った時どうやったら一人でドイツに行けるかなを考えましたよね、うんうん、そういえば
そう、
うん、
だから何かですけど DD でここはポイントは、はい、あのまるちゃんにもつながるかもらえないけどもやりたいことを見つけてね、
はい、
やりたいことを見つけて DD 発想にするっていうね、はい、するとすごくいいですね。
確かに、うん、あのいろいろやりたいと思うことはあるんですけど、
うん、
今お話聞いてて別に何から何まで DD してるかっていうとそうじゃなくて、
うん、
私本当にやりたいと思ったら超 DD だと思うんですよ、
うんうんうん、
だからドイツも行けたし、
うん、
いろんなことできたし本も出せたし、うん、パソコンも組み立てられたし、
うんうん、そう
だけど超やりたいと思わなかったらまあなんか DD じゃない方に行きますよね、
う
ん、
あこれねあともう一つ僕がここでいいなと思うのは、はい、あのそれほどやりたいなと思ってないことでも条件面だけを言い訳にしてることをまず DD 発想してみるというのも一つのねあのフィルターなんよ。
でどういうことですか？
DD 発想してだから何かというと人って本能でできない理由を見つけちゃって、
はい、
でなんていうかな本当は自分の幅を広げてくれることなんだけれども、
うんうん、
あの好き嫌いがあまりにも先に立ってしまってあの、はい、避けていることがあるというか物理的に無理って思ってしまっていることを物理的に可能にしてから自分がやるかどうかを決めるというふうにすると、うん、これまた自分のトレーニングになるんですよ。人のせいにせずに自分の判断を、うん含めてやるかやらないか決める、はい、というふうに一旦は自分のなんていうかな可能な領域に引き上げてからやりたいことかどうかを決めるとするとまた自分の中でやりたいことが明確になっていいですよ、
はい、私まさに今 YouTube を新しく撮り始めようというのがやりたいことなんですけど、
うん、
1月の半ばから2月の初めまで一人で取り組んでみたら、うん、1本は取れたんですけど、うん、自分が目標としてる本数に全然届かないのが分かったんですよ、
うんう
ん、で焦って一人でやろうと思ってスケジューリングしたらめちゃくちゃストレスかかっちゃって、
うん、
でこれなんか無理と思って、
うん、
でも撮りたいんですよ、
うん、
YouTube やりたいんですよ、
うん、
だから自分一人じゃ無理だからもう人を巻き込もうと思って、うん、今まさに明日から始まるプロジェクトなんですけど3人巻き込ませてもらって、
うん、
もうその人たちに関わってもらうからやらなきゃみたいな、
うん、
なんかそういう物理的環境的な方から今攻めてます。
今日褒め。
あとね、今の話とまたちょっと違うかもわからないんだけど、
はい、
まあ、やってみてね、ワクワクしなかったら途中でやめるとも全然いいんですよ。それ僕すごく許していることで、うん、逆がめっちゃあって、
はいはい、
始めるまではものすごく気が重かったんだけど、やってみたらワクワクすることって世の中ってすごく多いから、
パソコンの時そうだった、はい、
うん、これはやってみてからやめるというのもありで、やらないうちで諦めて経験しないと、これは人生においてものすごい損失なんだと思って、そこを、はい、なんていうの、さっきのワクワクするかどうか、だからやれるかどうかの条件をクリアしてワクワクするかどうかをチェックする、はいはい、でやってみてワクワクしなかったからやめる、これもありで、ただ、うん、物理的な理由のためにやってなかったことなんだけど、これまでだったらね、それをどうやったらできるかなんて、やってみたら、はい、うわこんな経験できたやんって、うわこれ経験してる人生と経験してない人生ではどれだけ大きな差があるかって、やってなかったことを思ったらめちゃめちゃ怖いっていうことめちゃめちゃ多いので、それをね、褒め立つを一歩踏み込んでくる人はみんなそうなんですよ。褒め立つっていう、なんていうやろ、一見うさんくさそうな、しかも始めてる人うさんくさそうなビジュアルでしょ、これも一つの踏み絵なんよ。あら、ちょっと難しくしてあるよ、ちょっと誰でもね入ってきやすいようなものやと、はい、あえてねハードルを高くしてるんですよ、ちょっとうさんくさくしてね、はい、
そうなんですね。
この味付けわかるかな、
うんうん、私にとっては褒め立つチームの皆さんはすごく優しい人たち
なんで、いやいや、褒め立つチームはね、じゃあ僕のことを言ってるんですけどね、はい。あとこの DD 発想の逆があって、
はいはい、
これがね、みんなが陥りがちっていうか、こうな、無意識のうちにそうなってる人っていたら残念だなというか、はい、DM 発想ね。
DM? どう、
発想。
どう、
うん、うん、そう、
お手、どうしたもんかな。
お、どうしたもんかなだったらまだ迷ってるんですよ。
そうですね。
うんうん、
どうやっても無理だな。
あ、そうそう、どうせ無理。
あ、
そう、ピンポン、うん、どうせ無理と思った瞬間もう可能性探す力が全部なくなるからね。
なるほど、
うん、だからどうせ無理と思うのか、どうやったらできるかなっていうのを、はい、言葉を頭の中で置き換えるのでは、自分自身のなんか、ね、能力開発と人生における可能性の掘り起こしがもう全く変わってくるので。
確かにそうですね、うん、私今2個思いつきましたよ、うん、それに当てはまることが、うん、
どういうこと、
本当だ、言われている通り。
DM? どうせ無理、
いや、どうせ無理って思わずに、うん、この番組で何をどう言われようと、
うん、
私はまだ諦めてません、自分がダイエットすることを、うん、今あえて強調するために統治法を使って表現してみました、いかがでしょうか。
ちょっと発想が盗作してるけどね、
全然 DM ということを思っておりません、うん、どうせ無理と思っておりません。ですから私最近また新しくスポーツジムに契約しまして、また新しい扉を開いて、うん、
あ、
食べてい
いですね、
あまり増えない体になってきております。
素晴らしい、
まだ諦めておりません。
もう経済発展にめちゃ貢献してね食べながらカロリー消費、食べながらカロリー消費、それでも増えてないっていうその自己満足という、もうこのなんていうかな、資本主義の経済を回す、もうモデルケースやね、
社会の一員とさせていただいております。
そうね、
あともう一つ、
うん、
すっごいちっちゃい身近な話なんですけど、
うん、
この前諦めなかったどうしたらできるかなって本当 DD 発想した経験があるんですよ。
うんうん、何？
4歩目。
疲れててどうしてもニンニク食べたくて、
うん、
どうしてもそこのラーメン屋のニンニクが食べたくて、
うん、いや手を伸ばせばあるでしょラーメン屋さんにニンニク
が。いや、それがですね、着席した席にニンニクがいつもだったらあるんですよ、うん、すりおろしたニンニクがあるんですよ、
うんうん、
なのに私の席だけないんですよ、
う うんうん、
しかもそこは店員さんにこちらでお願いしますって言われた指定席だったんですね。
はいはい、
指定席座ってラーメンも頼んだ後で、うん、よしニンニク入れようと思ってふって見たら、うん、私の席だけニンニクがないんですよ。
うん、いやもらえばいいやん。
いや西村さん想像してみてください。
うん、
周り男性ばっかりだったんです。
うんうん、ラーメンやからね。
う
ん、
そうで、あの呼び鈴はなくて、
うん、
店員さんすごく忙しそうで、
うん、
で一回すいませんって声かけたんですけど、うん、まあ、周りのなんかいろんなものにかき消されてしまって、
うんうん、
そんななんかどんどん心が折れていくんですよ。
うん、
でも私はニンニクを食べたいんですよ。そのラーメンの中にすごいニンニクギットギットに入れて食べてやろうと思って入ってるんで、うん、
むしろニンニク食べたくてラーメン屋入ったぐらいの勢いもね、先の話聞いたらね、疲れてるから、疲れてるから、
そうなんです、そうなんです、うん、だから
ね、
もうえだからもう最初どうしようですよね。
うんうん、うん、妖怪どうしようや、うん、
妖怪どう、あ本当だ、妖怪どうしように、うんうん、
本当だって、あなたの今売り出し中の本の主役じゃないですか。
はい、そうですね、もう本当
ここであの妖怪どうしようですよってそっちが言わなかった。
本当ですね、もう私ニンニク食べたかったんですよ。でも店員さんにも気づいてもらえず、うんうん、声もかき消され、周りが男性ばかりで、うんうん、2度目の声を出す勇気がなくて5分間考えて、
うんうん、5分間長いよ、5分間やったらラーメン屋さんが出てきてしまうぐらいの勢いやからね。
そう、出てきた時に頼もうと思ったんですよ、うん、そしたら出てきた瞬間に他のお客さん入っていらっしゃいませって言っちゃって、うんうんうん、私このワンちゃん狙ってたのにと思って、もうそこから普通のノーマルのラーメン食べながら、猫舌で食べるの遅いんで5分ぐらい余裕でかかるんですね。
まだ5分かけたの。おうおう、
はい、いやもうこれで半分半分
早いし、食べ終わってんね5分いたら。
そう、私はラーメンを15分ぐらいかけて食べますから、もう半分ぐらいなんですよね。残りの半分はやっぱりニンニクギトギトにしたいな。なんかどうしたらできるかなだったんですよ、頭の中。
おうおうおう、
どのタイミングでどの角度でどれぐらいの声量でなんて言ったらお兄さんに気づいてもらえるんだろ
う。
で結果ニンニクゲットできて。
どうやったの？
え、あのお兄さんが後ろを歩く散歩前ぐらいの時に、あの半身振り返って、もう顔ごと行きました。首だけじゃなくてもう半身振り返って、もう顔ごとすいませんってもう正面から合わせて言いました。
でニンニク言うて、
ニンニク、はい、そしたらもらいました。だからあの本来だったら一杯のラーメンに使う予定のニンニクの量を半分のラーメンで使ったので、まあそれはそれは濃いめでいただきました。以上です。
まあでも目的は達成できたんでね。まあこれもまるちゃんの、ね、まるちゃんの本の中で言うと、妖怪どうしようの時は自分がやりたいかどうかで決めるやから、はい、人形を食べたいって気持ちが超えたから、はい、止めましたっていう、その本の23ページやったかな、はい、につながりますよという話に、ね、なる話やね。
そうですね、私はそこで DM とは思いませんでした。どうせ無理なんて思いませんでした、
うんうんうん、どうやったらできるかやね。
そうですね、やっぱ人間こう、うん、内なるものがあれば、
小さい話やなそれもな。小さい話やな。
海を渡ってこういうねラーメンとニンニクの話をしてるわけですよ。
褒めるだけが褒め立つじゃない。今日も褒め立つ。
まあだから今自分がやりたいと思ってるんだけど諦めかけてることって皆さんもないかなってことなんですよ。その時にどうやったらできるかなっていう発想してみると、ちょっと申し訳ないけど、はい、あの人にちょっとお願いして日程変更お願いできませんかとかいう一言かけたらできたなとか、うんうん、あのこれ何々さんにお願いしよう、ちょっと恥ずかしいけども、あでもあの人とあの人友達だからあの人に頼みを出みようかなっていうふうに、人間の脳っていうのは本当に自分が考えてる以上に優秀だし、でちょっとした勇気を持って行動していくと見えてくる景色が本当に変わってくるのでね、
はい、
うん、あの人生は冒険にあふれてるし、その冒険を作り出すのも自分やし、はい、どうせ無理で自分の、ね、日常の中で小さくまとまってしまうというのも、ね、少しあの残念な気もするので、もったいないですね、ちょっとした、ね、頭の中で使う言葉を入れ替えるだけで行動が変わり人生が変わる。だからその一つの、まるちゃんの今の話で言うと一つのね、はい、ちっちゃい話だなって言ったけど、ニンニクの一つの話からね、はい、あの語学留学できるようになったとかいう人もいるかもわからんからね。
そう
まるちゃん の、 あのラーメンのおかげで、あの私もこういうことにチャレンジしてみたらできるようになったので、気がついたら、はい、私は世界的なピアニストになってました、実はまるちゃんのニンニクのおかげですという人もね出てこないと限らへんからね。
今聞いていただいているあなたの話をしてるんですよ、西村さんは。いいですか、あなたのことを言ってるんです。私の今日のニンニクの話を西村さんが、うん、そうリスナーさんと、
うん、
今日のね、まるちゃんのニンニクの話を聞いて、うん、DD 発想だって思って、うん、もしかしたら今この瞬間から発想が変わるかもしれない、
うんうん、ちょっとね、僕が一個だけ心配するのは、なんか褒め立つさんのファンって、はい、特に今日褒め聞いてる人って、はい、ニンニク臭い人多いですよね、はい、ってそれがならないからだけは心配ですけど、ね、
元気あっていいじゃないですか、スタミナバリバリいいじゃないですか。
あの全てニンニクに持っていこうってことじゃなくてね、自分が、はい、だから DE プラス DD
できたらいいなプラス DD ですね。
そうそ そう ZY とね、はい、組み合わせていただくと最強なので、一度きりの人生限られるのち、自分にぜひね、はい、あの素敵なチャンスをいっぱいプレゼントしてあげて、
はい、
もう来世でも夢見るようなそんな時間をね、僕ねめっちゃ今充実してるので、今ハイなんだけど、はい、朝6時ぐらいから起きて、これ今日の、あのオンラインの研修の準備とこのオンラインの配信をやってるんだけど、今こっちは午後1時半なんだけど、朝の10時半からですね、うちの奥さんにお願いして、この寒いマイナス12度で今から部屋で、狭い部屋でホテルの部屋でオンラインで配信するから悪いけどちょっと外出かけてきてって言うと、今うちの奥さん寒い中一人で言葉もできひんのに2時間3時間放浪してるんよ。で今から奥さんをね迎えに行ってあげて、あの素敵な時間をね過ごそうと思って、
エスコートしてください。
はあ、今ねかわいそうにうちのこのホテルの向かいが国立のめっちゃ綺麗な、はい、できたばっかりの図書館でね、はい、じゃあ図書館行って時間潰してくるわって言うんだけど、彼女日本語しかできんから、うん、あの日本語の本どれだけあるかな言うて、あの心細そうにギリギリの時間までね、はい、ホテルの部屋で佇んではりましたわ、はい、今からこれ収録終わってあの彼女を迎えに行って、はい、温かいものをご飯食べてね、
そうですね、
はあ、どうやってたらあの奥さんに喜んでもらうかなっていうね、
そうですよ、DD 発想で、
DD 発想でいきたいと思います。
オスロって何が美味しいんだ。
美味しいものねあるんです。今日は夜もねあの娘とお婿さんと4人で食べれますので、その前にお昼を軽くね、はい、ワインとともに、もうこれで、ね、仕事モードは全部終わりなので、スーツも脱ぎ捨ててね、は
い、おついに脱皮するんですね。
はい、で、あっという間に帰ってきて、また時差ボケ戻ってきたらまたすぐ仕事という一瞬の2日間の、
はい、
あ、そう、その前にブログ書いてしまうな。ということで、納豆も褒める褒める達人、褒め立つこと西村隆之と
褒め立つビギナー、まるっと空気をつかむ MC の丸山久美子でした。
今日も褒め立つ、それではまた次回。